和式蔵幕開けに挑戦よ。
いや違うよ
だからさ
違う、
ね、大橋慶三が幕開けに挑戦するんじゃなくて家系図でしょ、う
ん、はいはいはいはい、
そうだ家系図プロジェクトとか
の、うん、そうそう家系図プロジェクトみたいな
オッケーです。じゃあ
大橋慶三が幕開けに挑戦するのを幕開けで支援する
まあでも言っちゃえばそうですよね
幕開け挑戦への応援するんじゃないんでしょ、うん、ま
あ、それにお金もらうわけじゃないですね、うん、確かにね、うん、はい、じゃあいいですか、もう一回やりますか。
大丈夫ですよ、これ大丈夫です、
大丈夫ですか、はい、そうですね、昨日からですね、うん、超有名応援サイト幕開けでですね、はい、私家族と自分のルーツをたどる世界に一つだけの家系像という商品を、うん、展開しております。
はいはいはい、
本日は2日目ということで、うん、どういった風な動きになってるのか気になるところですけども、
そうか、もうすでに支援している人がいるかもしれないしね、
うん、ね、そうだね、はい、うん、もう動き出してるかもしれないね、う
ん
う
ん、ね、その辺もドキドキなんですけれども、うん、今日はより一層ちょっと購買意欲というか宣伝意欲を皆さんに高めていただくためにですね、うんうん、ちょっと内容の方をねご紹介していきたい。
そうね、そこ大事だもんね、
それ大事、ね、
そうですね、
うん、
もうまずはですね、うん、自慢の、あ、じゃあこっからいきましょうか、うん、お二人には、
うん
うん、こんな欲求ございませんかという問いかけをぶつけてみたいと思います。勤めを終えて過ごす日々、うん、ふと自分のルーツを知りたくなった、こんな欲求ございませんか
勤めってどういうこと、刑務所、刑務所から出てきたってこと
そうだよ、
刑務所から出てきて、
あのさ、うん、普通の勤めって意味はさ、うん、それが転じて刑務所になってるだけだから、
ね、仕事帰りってこと、仕事帰り
とか、まあ、うん、引退してとかね、
あ、引退してね、
ほうほう、ああ勤めを終えてそういうこと、引退後ってこと、
引退後ね、うん、
そうね、
うん、
長引くコロナや混乱が続く世界の中で、うん、家族の絆を深めたい、
うん、
人生の節目を迎えた両親に感謝を込めた贈り物を渡したい、
うん、
息子や娘孫たちに我が家に生まれた形ある証を残したい、
うん、
相続時に必要となる戸籍をあらかじめ取得しておいてもいいな、といったね、うん、欲求がある方はぜひこの私の話お聞きになってみてください。ね、まず
お聞きになってみて、これ聞かないといけないでしょ全員だって、どっちにしようこれ番組だから
まあほら途中退席もできますから、
ここから聞かないって人いるそんな人、ここから途中からも聞かないって
、でも流しっぱでしょうからね、聞くしかないでしょうけれども、
うん、
まあ家系図ですよね、うん、代々のね、はいはい、家系をこう遡れると、
うん、
で散々お話しさせてもらってますけれども、
うん、
基本的に江戸時代ぐらいまでの先祖まで分かる、
江戸時代ね、はいはいはい、
うん、
でそれは慶三がどこに調べに行くの、うん、
それは、もちろんさまざまですね、人のその育う、
例えば僕が頼んだら どこに行くわけ、慶三
だから、ゆうひくんはまずゆうひくんの本籍地から戸籍を集める、
戸籍をどこで集めれるの、それ
ゆうひくんの本籍地を管轄している役所ですよ、う
ん、役所に行くと分かるの、
うん、そうもらえて、でそのゆうひくんの戸籍を見るとお父様が、うん、どこどこの人だって、お父様の本籍地とかが分かる、
うん、あ、でそういうことじゃ、今度は親のところに行くってこと、
そうそれで順々で行って、
うん、
だからあんまり動きがない人とかだと、近くで終わるんですけど、
代々、うん、遠くから渋谷区だったら、
そう、
うんうん、
でもやっぱこう移住だ、東京に出てきたとかって人になると、やっぱこう日本中にこう散らばっていくことになりますよね、うん、
はいはいはい、
それはじゃあ分かんないんで調べないと、
そうですね、うん、一応だから大体この辺かなみたいなの分かったとしても、まあ、うん、もちろんちゃんと戸籍は取って、
うん、
そしたら値段同じな
の、ね、
経営的には、
戸籍取ったりとかですか、
うん、
だからその分かんないけど、うん、例えば10万円でお願いした時に、
うんうんうん、
お父さんが鹿児島だったって、鹿児島行かなきゃいけないじゃん、
あ、あのね、今郵送でできるんで、
あーなるほど。
あ、じゃあ別に動かなくても。
そうそうそうそう、でそのやり取りをその申請書を書いて、
うんうん、
郵送してまた向こうから送り返してもらうと。
うーん、
でその際にその、うん、戸籍は450円、除籍簿とか改正原戸籍とかあるんですけど、それが750円とか でそれを支払うの郵便局で、定額小為替とかあるんですよ、
うん、
その金券みたいな。そう、それがね結構ね、1枚買うのに手数料200円取られたりとかで、
うん、
なんかね厄介で、ちょっとまあ裏技とかもあるんですけどね、っていうような、まあちょっとまあ めんどくさい、めんどくさいことがあるんで、まあ、まあ
それ代行してくれるってこと
ね。まあそういうことですね、う
ん、なるほど。
あとまず戸籍なんて読めないと思うよ、本当昔のやつ
読めない、
手書きで、
うん、
で漢字も漢数字とかも古い字使うし、
手書きなんだ。
そう、難しい数字あるもんね、数字もね、なんかね、
うん、で手書きでもう達筆みたいに書いてるから、
うんうん、
もう何これみたいな、
うん、
で大体俺とかこう読み慣れてるっていうのがあるから、
うん、
あこのシーン、この文章の中だったら、まあ、このことを言ってるだろうなって推測で漢字がこう分かったりするじゃない、うんうんうん、そういうのがありますけど、やっぱちょっと慣れてない人はね、うん、もうビリビリに破きたくなると思うよ、読めねえよみたいな。
そういう人は戸籍ビジネスに入ってこないでしょ。人の戸籍見てビリビリに破りたくなる人は多分。
すごいですね。
あの 全員に戸籍って江戸時代の時はあるんだ。
だからあれですね、あの明治5年からですね。
その時はもう 全日本国民がもう戸籍を強制的に持たされたっていうことになるんだ。
そうですね、じゃ持ちなさいよと。で今まではその お寺がやってたわけですよ、それまでは、
うんうん、
地域の、
うん、
宗門人別改め帳ってなんか知ってるじゃないですかみんな、うん、でだからそれ宗教と住んでるとこはお寺がこう管理してたわけですね、うん、
それを、まあうん、国がやるようになったのが明治5年
と5年から。だからもちろんあぐれちゃってる人もいるだろうけどね。
あそうなんだ、
当時からね。
そういうのとか、その役所とかでもさ、戦争で焼けちゃったりとかそういうのとかもあるんです
よ。それはありえます、ありえます、ありえます。
あ
そしたらさすがに手に入んねえね、もうね。
あそしたらその人の運悪くそういう人だったらそこで何台かまいで終わっちゃう可能性もあるっていう。
そうです、その可能性は否定はできませんね。
へえ、そうなんだ。
ちなみにで言うと明治5年から始まってるけど、今俺たちが見れるのは明治19年式戸籍っていう、ちょっと1個新しいバージョンのからしかもほぼ見れないですね。
明治5年のやつは見れない。
もう ほぼ見れない。
へ
え、う
ん、
じゃあ明日こそ商品の話してもらってもいいですか。どういうコースがあるかみたいな。
そうですね、
その明治のことは分かったんで、
うんうん、コースでね、明日コース。
そうそうそうそう、今日2人のコースがあるのは、
うん、それだけサービス、
うん、MC いい感じでしたよ、お二人すごい、うん、話しやすかったです。ありがとうございます。
全然進まないからさ、その本人がさ側の話ばっかりするん
ですよ。じゃあ、お待ちしてください。四六時中は一緒にいれない二人が近すぎて息が詰まる。